皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日は主に守られてという題で証しをさせていただきます。私の生まれ育った家は特に宗教というものを持っておらず、特に全く気にしていませんでした。他の人も無宗教の人はそんなもんだと思うんですけれど、母が亡くなって葬式をするときに初めて、葬式するんで何派かなということでいろいろ調べて、母の実家に聞いたら真言宗であるということを知ったずれでしたよね。そんな具合でした。私でしたが初めて教会に行ったのは、23歳の時でした。きっかけは高校時代の、部活とかですね、普段電車で通ってたんですけれど、その時にいろいろ親しく話していた友達に悟られたことでした。彼は高校時代には自分がクリスチャンであるといったようなことはなかったんですが、卒業してから何かの働きがあって私を悟ってみようというようなそういう気を起こしてくれたのかなと今は思っています。そこで教会の子どもたちは皆、私から見るとですね、純真で疑うことを知らず、イエス様を信じ、生き生きと賛美を歌っていました。その姿があまりにも見事だったのと、初めてだったので、なんか馴染めなかった私は、とても大きな勘違いをしてしまいました。ここの子供たちは、皆洗脳されており、自分の考えを持たず、誰かに操られている、ここは非常に危険なところだと勝手に判断してしまいました。私は学生時代、ドイツのファシズム、ファッションという言葉に、授業になった言葉に興味があり、人間は自由な意思で自由に判断し行動しないと、第二次世界大戦のような悲劇、悲惨な戦争を起こしてしまうことになると考えていました。学校の歴史の授業では、17世紀にカトリックとプロテスタントが宗教戦争を起こしたり、聖地エルサレムの獲得を目指し、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教で戦争を起こしたりと、この頃の私は歴史的にキリスト教の悪い面だけを捉えていました。現在についても全く理解できておらず、人は生まれつき悪い人はいないといったような勝手にですね、性善説を良しとしていました。そんな私でしたので、最後に教会でみんなに紹介されて挨拶をしたのですが、とても居心地が悪かったことを今でも覚えています。それ以降誘われても教会に行くことはありませんでした。彼は大学を卒業して、その後ですね、しばらく電気の大きな会社に勤めていたんですが、その後退職しまして、当時ですね、福島県のいわきアッセンブリー教会で、牧師として奉仕されていたんですが、震災の後東京に戻ってきて、今は、松江ゴスペルチャーチで指示をされています。彼から届く年賀状にはいつも御言葉が書かれていました。しかしこの御言葉を読んでも心が動かされることはありませんでした。それから14年経って37歳で結婚をしました。妻は平日に英会話を教えてくれるところがあるというので、毎週、そこのところに通うようになりました。で、日曜日とか一人になってしまうもので、私もちょっと寂しいんで、じゃあ一緒にちょっと行ってみようかなんていうことで、妻と一緒に、その場所に行ってみました。でしばらく会話を続けて1ヶ月ほどするとですね、だんだんと馴染んできました。でその場所で外国人、アメリカ人なんですが、アメリカ人とカナダ人の、メアリーとジョアンナという2人の女性の、伝道師が伝道礼拝をしていました。その時、とても温かく迎えてもらい、とてもアットホームなくつろげる感じがしたので、 しばらく通ってみようと思い、毎週出かけるようになりました。賛美歌を歌うのがとても楽しく、ホザナ、鹿のように、神の国と神の御、この歌が好きでした。しばらくして、ドイツ人のハイソー・ウォルさん、ハイソー・ウォルフさんが牧師として着任しました。彼は子供が5人もいて、日本で暮らしていくのに経済的にどうしているのか気になりました。彼は母国の支援者から援助を受けて日本に伝道に来ていることが後で分かりました。彼に誘われてドイツに行った時に日本語の聖書を持参していきました。教会に行って挨拶をしてくださいと言われた時に、私たちは日本とドイツという遠く離れた地で暮らしていますが、いつもお互い聖書を通して主と結ばれていることを感謝しますと、聖書を手にみんなに挨拶をしました。2年ほどして彼らは子供の教育のために横浜の方へ引っ越していきました。後任としてオーストラリアからスティーブンさん、サンドラさん夫妻がやってきました。2人は日本人の子供を養子として迎えられました。長男のジョシア君は陽平とリサと同い年で、小さい時に仲良く遊んで、いました。また東京キリスト教大学を卒業したばかりの大塚牧師夫妻も赴任され、2人は2004年4月に岩手県の盛岡稲荷教会に転任され、2010年に教会堂を建設され、今もその地で宣教活動を続けておられます。たくさんのクリスチャンに祈り守られつつ、少しずつ神様のことを学びました。私たち人間は神様を直接見ることはできないけれど、神の御言葉は聖書に書かれており、聖書を学ぶことで神様の御心を知ることができると教わり、聖書を学ぶこととしました。1日4章ずつ読むと1年で読めることができると聞き、聖書通読に取り組みました。読むことのできない日もありましたが、洗礼を受ける直前に読み終えることができました。2001年9月16日に2人の子供を授かりました。イエス・キリストを主として受け入れる決心をしたのはこの時です。出産前の半年以上前から妻は切迫流産の疑いがあるということで病院に入院していました。生まれる前の日に病院へ見舞いに行った時にはいつもと様子は変わらなかったのですが、私が病院から帰って家に着くとすぐに電話があって出血があったので、すぐにでも出産する必要があると連絡がありました。医師によると予定日を2ヶ月早い上に双子を出産するためとてもリスクが高く、万一を考えて子供用の ICU、 NICU のある病院へ、救急車で翌朝に搬送するとのことでした。先生としては自分の病院で産んでほしいですが、子供の安全のことを考えて急遽受け入れてくれる病院を探してくれました。私は朝から聖書を携えてその病院、君津中央病院へ向かいました。病院の廊下で妻と子供たちの無事を祈っていました。この時私は自分が無力で神様の力を借りなければ何もできないことを知りました。そしていつしか不安は消え、必ず神様が無事守ってくれることを確信し、無事2人の子供が生まれたらイエス・キリストを主として受け入れることを心の中で誓っていました。子供たちが生まれ1ヶ月ほどで退院し、すくすくと育まれましたが、自分からはなかなかクリスチャンになることを言い出せずにいました。気を逸してから1年以上経過した頃に、妻が先に洗礼を受ける決心をしました。ペック先生よりイエス・キリストを主として受け入れるかどうかを問われ、 私も洗礼を受ける決心をすでにしていることを伝えました。その時妻は無理しなくていいよというようなことを言ってたんですが、私は前からそういうふうに決めていたので、決心していることを伝えました。洗礼を受けることが決まり、クリスチャンとしての学びを数ヶ月受けた後、2004年2月1日にヘクス先生により洗礼式が教会の屋外で執り行われました。2月で寒い日のはずでしたが、全身を水に沈めても冷たさは感じませんでした。洗礼を受ける直接のきっかけは、2人の子供が無事生まれたことを主に感謝するためでしたが、今こうして考えてみると、主のご計画のうちにあったと感謝しています。あなたが私を選んだのではなく、私があなたを選び、あなた方を任命しました。ヨハネ15章16節です。洗礼を受けてから5ヶ月後の2004年7月に急に舞鶴で転勤することが決まりました。ヘク先生は私たちの転勤をとても残念がっていましたが、私たちのために日本同盟キリスト教団に教義の近い教会として、この舞鶴福音教会を選んでくれました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため。あれから16年もの月日が経ち、子供たちも高校を卒業し、進学のため2人とも別の場所で、埼玉と今、娘が埼玉で家内と一緒に暮らしています。それで、息子の方は千葉の成田の方に暮らしています。進学のため2人とも別の場所で別宿生活をしています。今までも、そしてこれからも主に守られていることを感謝します。またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。このように罪深い私が救われ、礼拝を守れる平凡な毎日を当たり前のように過ごせることを主に感謝します。クリスチャンになってからは感謝の祈りが多く、いつも主が聖霊をくださり守られていることを感謝する日々を過ごしています。新型コロナウイルスの影響で様々なことがありましたが、毎日平凡に暮らせることの幸いを特に感じるようになりました。これも主がいつも聖霊をくださり守ってくださるからと思います。今日こうしてここでクリスチャンとして証ができたことを主に感謝いたします。アーメン。